私たちは、それぞれ一人一人さまざまな状況を生きております。その中で時に大きな困難に直面することがあります。それも人から見て比べることはできないと思うんですけれども、でもこれは本当に私にとっては乗り越えられない、いつ乗り越えられるんだろうかというような苦難に直面することは誰にでもあるのではないでしょうか。そのような時に私たちはどうするんでしょうか。苦難を乗り越えるためのいろいろな考え方、励まし方というものがあります。この世ではいろいろな言い方でそれを励まします。例えば日本では苦あれば楽ありという言い方をします。今は苦しいけれどもこれを乗り越えればきっと楽なことがある、それは繰り返すんだから、だから今ちょっと我慢すればというような考え方であります。またある人は自分の力を信じて乗り越えなさい、とにかくそれが頼りであるっていう、そういう考え方やアドバイスもあります。最近では、とにかく笑うことが大事、何でもとにかく笑っていれば元気になるし、しかめっ面を捨てると乗り越えられるものも乗り越えられなくなるから、とにかく笑おう、そういう励まし方もあります。では実際どうなんでしょうか。本当にそれらが支えになるんでしょうか。また聖書は何て言ってるんでしょうか。そのことを今日の箇所から教えいただきたいのであります。最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは今この聖書を通してイエス様を信じる信仰をいただいていることをありがとうございます。その尊さを伺いたいと、覚えたいと願っています。小さなものが御言葉を取り継ぎますけれども、どうか神様ご自身がお語りくださり、またそのことを悟り聞き従っていくことができますように、お一人お一人に神様の導きが豊かにありますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所はイエス様の弟子たちが嵐に遭遇した箇所です。イエス様が教えをされた後に向こう岸に渡ろう、さあ向こう岸へ渡ろうというふうに言われましたので、弟子たちはそのお言葉通りにガリラヤ湖を渡っていきます。ガリラヤ湖というのはこの山と山の間に挟まれたちょっと低いところにありまして、地形的にも突風というのは起こりやすい地域であります。ですのでおそらく皆そのことを知っていただろうと思われます。また少なくともこの弟子たちの中には4人の漁師がおりました。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはこのガリラヤ湖で魚を取っていましたので、この湖のことはよく知っていたはずです。しかし彼らがいてもなお私たちが溺れて死にそうでもっていうことを言っていますので、本当にこれはプロであってもどうにもならないというんでしょうか、本当に死を予感するもうどうにもならないというような大変な嵐だったということが伺えます。あ、もう死ぬかもしれない、そう思った時に彼らがイエス様に対して何を言ったかと言いますと、イエス様に対して私たちが死にそうでも何とも思われないのですかということを言います。そうやって不平を言い責めました。そう言いたくなるのもこの状況にすれば分かる気がしますというか、そうかなって思います。自分たちが必死でこう中から水をかき出したり何とかしようとしている時にイエス様は何もしないで心配もしないで寝ておられるわけです。しかも枕をしてというふうに書いてありますから、ちょっとうつらうつらしてるとかそういうことではなくて、完全にこうもうなんて言うんでしょうか、私は休むというような体勢で寝ておられるわけですから、私たちがその場にいたらやはりそう思っても仕方がないような状況なのではないかなというふうに思います。 私たちはどうでしょうか。想像もできないような困難に遭遇したとき、ある人は神様がおられるならどうしてこんなことが起きるのかと言います。またあるときは、神様はを信じていても自分をちっとも助けてくれない、私のことなんかどうでもよいのではないか、そう思ってしまうこともあるかもしれません。弟子たちは自分たちをちっとも助けようともされない、そういうイエス様に対して腹を立てました。その彼らに対してイエス様が言われた言葉はが載せられています。それが40節にあります。どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないのはどうしたことです、というふうに言われました。まあ、少しこの新改訳の書き方は少し柔らかい言い方なのかなというふうに思いますが、それでも信仰が薄いではなくてないと言われていますので、これはある意味で大変厳しい言葉を言われたんだと思います。まあ、それだけではなくて、まあ、ある訳の聖書ではまだ信仰がないのですかという言い方をしています。このまだっていう言葉がちょっと唐突な感じもするんですけれども、ですけれどもこの聖書の流れを見ていきますと、まあ、まだという言葉をイエス様が言われたということはよく意味がわかります。なぜならマルコは特にこのあえて35節にこの嵐があったのはその日のことと言っています。その日のことってどの日のことなんだろうと思いますと、4章1節からあります種まきの例え、また種まきの例えに関わる御国の例えについたその日ということであります。彼らはその教えを、例え話を聞いた、またその解き明かしを聞いたその日に彼らの船は嵐に遭遇したのでした。彼らは、弟子たちは、良い地に落ちた種は豊かな結びという話を聞きました。そしてその種は御言葉のことであるとはっきり解き明かしていただきました。そして御言葉を語られるイエス様の御国というものは、異邦人でもその陰に憩いを求める、救いを求めるほど大きな支配力があるということを聞きました。そして今は確かに小さく見えるかもしれないけれども、実質的にはそれほど大きな支配力を持っておられるという話を聞いて、彼らはその御言葉をどう聞いたんでしょうか。少なくとも信じたはずでした。受け入れたはずですから、他のイエス様を受け入れない人たちと違ってイエス様に従っていこうとした人たちです。ところがその彼らが自分たちの力ではどうしようもない嵐に遭遇した時、イエス様に対して不平の言葉を述べたのでした。どうするべきだったのでしょうか。自分たちを助けてくれないで寝てしまっているイエス様を非難して当然だったのでしょうか。まあ、先ほどは、まあ、私たちがそんな状況にいたらそうなっても仕方がないかなということを申し上げたんですけれども、でもよく考えてみますと、弟子たちはまずイエス様に助けを求めるべきだったんでしょうか。ここを見ますと不平は言ってますけど、その前にイエス様助けてくださいということを一言も弟子たちは言っていないんです。またこの例え話4章の中には神の国ということは出てきますけれども、この神の国っていうのは、まあ、ユダヤにおきまして、まあ、当時の理解では、まあ、言葉もそうなんですけど王国を指します。つまりイエス様が王として治める国という意味です。つまりその御国の王である、イエス様は王であるというふうにこの例え話を通して教えられたんだったら、寝ているからといってどうして心配してくれないんですかっていう立場ではなかったのではないでしょうか。むしろ本当にこの王様こそ私たちがまず助けを求めるべき方としてひれ伏して私たちを助けてください、そういうべきだったのではないかと思います。それがやはり礼拝ですし祈るということなんではないでしょうか。 または御言この4章1節からのイエス様が教えられた例えというのは基本的に全て御言葉のことを言っております。イエス様のお言葉にそれほどに力があると信じたのだったら、まずそのイエス様に助けを求めるべきだったのではないでしょうか。彼らはイエス様の教えを聞いて本当にその通りだと思いました。ところが現実の困難に直面をしたとき、そのそうだと思っていたはずの教えというものがこの現実の嵐の中には結びついていないんですね。彼らにとってはこの私たちを励ましたり強めたりするのにはイエス様の言葉は力があるかもしれないけれども、この現実の嵐に対しては私たちが必死で今漁師の経験を生かしてやってもどうにもならない、この嵐に対してイエス様のお言葉が力があるっていうふうには全く思ってないわけですね。力があるとか足らないということで、教えに関しては意味があっても、その御言葉がこの現実の問題に対しては関係ないと思っているわけです。ですからそれが分かるのは、彼らがイエス様が嵐に対して黙れ、風と湖に対して黙れ沈まれと言った時に、彼らは非常な恐怖に包まれるわけです。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう、つまりどういう方なんだろうって言ってるわけですから、彼らはイエス様がの言葉で風や湖まで言うことが聞くってことは全く思いもよらなかったわけです。また風や湖に命令できる方だっていう理解が、イエス様はそういう方だっていうことが全くなかったわけです。だから自分たちが思っていたイエス様と現実のイエス様との差があまりに激しかったので、それで大きな恐怖に包まれたというふうに言われています。私たちはどうでしょうか。聖書の話を聞き、教会で説教を聞き、またデボーション、日々の生活の中で聖書を読んで教えをいただいても、あ、すみません、まず祈るということが大事なんではないでしょうか。この弟子たちは湖を渡って嵐に遭うという経験を、少なくとも2回しているようであります。でこの1回目の時はイエス様が一緒に乗っておられて寝ていたという記事なんですね。でもう1回の記事はイエス様は乗っておられないで湖の上を歩いていく、でそれで、あ、幽霊だって思ってしまって怖がるという記事があります。で時間的に言いますと、どうもそのイエス様が湖の上を歩いてこられた方が後のようです。でマタイの福音書では14章28節にペテロはこんなことを言っています。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエス様はまだちょっと見えない、はっきり見えないのでイエス様かどうかわからないんだけれども、もしイエス様だったら言われる通りになるはずなので、ここまで歩いて来いとお命じになってください。まあでも信じたんでしょうね。もしイエス様じゃなかったらっていうことは、だったらその嵐の前に一歩足を踏み出すなんてことはもう死を意味しますから、でもここまで来いって言ってくださったから、確かにイエス様だってことを信じられたんでしょうね。それがこの4章の嵐の時と違う点です。4章の時は弟子たちの方からイエス様に何かを求めたり願ったりすることはありませんでした。でもこの2回目の時はペテロは、もしあなたでしたら水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください、つまりお言葉をくださいって言ってるわけです。イエス様のお言葉にはこの湖を聞き従わせる権威もあるって学んだんですね。で、まあ、確かに途中で嵐を見て沈みかけてしまって、なぜ疑うのか、信仰の薄い人だなって言われるんですけれども、 薄いかもしれないんです。恐れるかもしれないんです。あ、やっぱりダメかなと思うかもしれないんです。でも信仰がないとは言われてないんです。信仰があるんです。それが大きな違いです。この時の弟子たちはまさか風や嵐まで湖までイエス様の言葉に従うとは思っていない。それに対して信仰がないと言われたの。しかも御言葉には力があるという例え話を聞いた後で彼らはそういう信仰がなかったので、信仰がないと言われたのでした。私たちはどうでしょうか。教会で日曜日ごとに説教を聞きます。あるいは日々のデボーションで聖書を読みます。しかし現実の困難に直面した時に私たちはまず何を求めるでしょうか。何に信頼するでしょうか。イエス様の教えを本当に信じているなら、私たちは私たちが取るべき行動はまず祈るべきであります。祈るということはこの箇所から考えてみますと、イエス様が動いてくださらなければ私たち自身には何もできない。またイエス様ならばどんな問題にでも権威を持っておられる。イエス様はそれを湖に対しても沈まれていようと願っておられるなら、またそのそういうふうに言ってくださるなら、必ずそれはイエス様に従うという信仰告白であります。彼らがなぜここでイエス様に最初に助けてくださいって言わなかったかといえば、イエス様はこの嵐に対して助けにならないと思っていたからです。もしそういう信仰がなければ祈らないでしょう。でも私たちが祈るのは、いや、この問題に対してもイエス様こそ権威を持っておられると信頼しているから祈るんではないでしょうか。ですから私たちはこう祈るというのは神様の助けをいただけるということでもありますし、確かにイエス様こそこの問題に対しても力を持っておられる方という信仰告白をしているということにもなります。この時の弟子たちはその信仰がありませんでした。ですのでイエス様が嵐を収められた時に非常な恐怖に包まれます。大きな失敗でした。でもそれは彼らにとって無駄ではなかったでしょう。なぜなら一体この方はどういう方なのだろうといって、自分たちが思っていたイエス様と違うイエス様を知ることができたんです。あ、自分たちのイエス様、考えていたイエス様ではなかったんだ。本当のイエス様は風や湖まで言うことを聞かせることのできる方なんだ。これを知った彼らは次には違う行動を取ったでしょう。もちろんいろんな失敗を繰り返すかもしれないんですけれども、確かにイエス様がそういう権威を持っておられる方、確かにこの方に祈ればそれが一番大事なんだということを学んだことでしょう。これが悔い改めではないでしょうか。確かに現実の中でイエス様を信じても信仰を持ってもイエス様が確かにそこに働かれる、権威を持っておられるということを知っていながら、あまりにも目に見える嵐が激しいので信頼が薄れる、祈りや御言葉への信頼が弱まる、そういうことはあるかもしれません。それは信仰が薄いのかもしれませんが、でも信仰がないのではありません。これは大きな違いのようです。この時弟子たちはイエス様にお願いもしないで、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかと責めます。お願いしてもでも助けてくれないというのと違います。祈ったのにどうしてということと違うわけです。神様がおられるならどうしてこのようなことが起きるのかという人たちがいます。でもその人たちはまず神様に信頼して祈ったんでしょうか。いろいろな問題が起こるこの世の中に対して、その問題の根源であるものを神様が解決してくださるように本当に信じて祈り求めたんでしょうか。おそらくその求めをしないで 神様がおられるんだったらどうしてこんなことがあるんだろうか、こんなことが起きるんだったら神様はいないってことを言ってしまうんではないでしょうか。それは大きな違いです。まず神様、あなたはこの問題を解決できる方です。でもなぜこのような状況にあるんでしょうか。私たちはどうしたらいいんでしょうか。神様、どうかこの問題が、本当にその問題の根源は罪にありますけど、そこから本当に救ってくださいと祈った上で、そして時には現実にすぐ答えが見えないかもしれません。その中で私たちは神様が何をしようとしておられるのか、また私たちが確かに私たちの信頼に思った方向ではないかもしれないけれども、私たちが想像したような答えではないかもしれないけれども、確かに答えてくださるということを知っていくでしょう。なぜならこのイエス様が語られた御言葉の例えの中では、神の国の成長というのは人がどうしてかわからない、寝たり起きたりしているうちに育っている、目に見えるようにしてはわからないということが書いてあるわけです。また持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいますというふうに書かれているからです。イエス様に対する信仰をわずかでも持っているならば、確かに時々疑ってしまったり忘れたりするかもしれないけれども、確かにイエス様が全てを支配しておられる、本当の救いはこの方にあるんだっていう信仰を持っているならば、神様はそれに応えてくださいね。そして成長していきます。すぐに目には見えないかもしれません。でもその違いはやがて大きなものとして現れていきます。その違いがはっきり現れるのはイエス様がもう一度来られた時です。その時には遅いわけですけれども、でも本当にイエス様に信頼して従おうとしていた者たちは報いを受けます。その時の違いというのは、このイエス様を信じるところからスタートしたのか、それとも初めから助けを求めなかったのか、その違いが現れてきます。ですから私たちが本当に現実生活、皆さんはどうでしょうか、私たちはどうでしょうか、私たちはイエス様をどのように信じているのか、御言葉をどのように信じているかということは、この弟子たちが嵐に遭遇した時に如実に現れてきたように、私たちも現実生活の中で様々な問題に直面した時に現れてくるんではないでしょうか。もしイエス様が全てを支配しておられる王である方、救い主である方と信じているなら、まず祈りましょう。まず神様の助けに期待しましょう。そして神様の助けを信じて行動する、それが信仰があるということであります。まだこういう信仰はないなというふうに思われたら、それでもまずこのイエス様に信頼する、救いを求める、そういうところから出発していただきたいのです。そして私たちはイエス様の言葉が現実生活の中でどこまで及ぶと信じておられるでしょうか、いるでしょうか、教会の中だけでしょうか、それとも自然に対しても力が及ぶと信じておられるでしょうか。確かに信仰がある、与えられても、これは信仰がないのではなくてあるということなんですけれども、それでもこのことにも確かに神様働いておられるんだということを忘れるということはあります。また考えが及ばないということもあります。で、私たちの祈り自体が非常に小さなものとなってしまうし、自分が予測できる事柄でしか祈れないということがあるかもしれません。それは信仰がないということではないんですけれども、でも私たちはそういう中で、本当にその中でもまずこの方に権限があるということを覚えて祈っていきたいと思います。ちょっと生き慣れになりますけれども、私がちょっと分かりやすいところっていうんですかね、で思うのは、天気予報なんですけれども、 天気予報はすごく大事です。見て備えをしておくってことは大事ですけれども、でもともしますと天気予報で、まあ、晴れだって分かったらそれ以上祈らないとか、もう雪だ大雪だと思ったら仕方ないなって思ったりして、それ以上祈らないという誘惑が私の場合はあります。そうすると結局そうすると天気予報が決定権を持っているように思ってるってことにならないでしょうか。確かにその天気予報を見て備えるということは大事なんですけれども、あくまで予測であって予報士が天気を決められるわけではありません。最終的にこう決められるのは神様ご自身ではないでしょうか。ですから私たちは今できることをしつつも備えつつも、それでもやはり祈ることを忘れてはいけないのではないかと思うんですね。最後にもう一つ考えたいことがあります。それは、まあ、神科学には出ていないんですけれども、まだ信仰を持っていないのですかと言われた言葉であります。まあ、まだ信仰を持ってないんですかという言葉と、このどうして怖がる、信仰がないのはどうしたことですっていうのは、言語ではなんかちょこっとした違いみたいなんですけれども、でも、まあ、神科学でそれを採用してないのはまだっていうのが、ちょっと信仰的にこうなんて言うんでしょうか、レベル的な話に取れそうな言葉だからかなというふうに思います。つまりこれだけ時間が経っているのに、これだけ訓練を受けているのにまだ信仰がないのですかという意味だとすると、ちょっとこれは距離的に違っています。イエス様がまだと言われたのは、もう弟子になってこれだけ経っているのにまだ成長していないんですかという意味で言われたんでしょうか。でもマルコはその日というふうに記していますので、イエス様を教えを聞いたその日のことです。ですからここでのまだというのが、その時間の流れとかどれだけ成長したかということとは関係ないということがわかります。ここでイエス様がまだと言われたのは、イエス様の言葉を聞いた、そしてそうだと思った、それなのにまだという意味であります。その信じる度合いのレベルの話ではないわけなんですね。私たちは御言葉を聞いて信じたのだったら、私たちの現実の生活の中に当てはめるべきであります。聞いたのに、まあ教会の中ではそうだけれども、もう現実の社会の中では、いやそれは教会の中では通用するけど、通用しないとするなら、これはまだ信仰を持っていないということではないでしょうか。確かにそう言われた。現実では実感しにくい、わかりにくい。本当にそう信じきれるかもわからない。でも確かにそうなんだと信じて向かっていくのは、信仰がないのではなくてあるんです。これはどれだけ聖書知識を持ったとか、どれだけ経験したとか、そういうこととは全く関係ありません。また信じる力とも関係がないことであります。ただイエス様が語られたそのことを本当に現実生活の中に当てはめたか当てはめないか、この違いであります。私たちはまず本当にここからスタートしたわけであります。そしてスタートしたら、スタートしてもなおやはり祈りの答えがなかなか見えなかったり、困難な状態が続くときに神様どうしてというふうになります。でもそれは信仰がないわけではありません。そして神様はそういう信仰が持っている私たちを導こうとしておられるのですから、励ましをいただきながら、さらにそこでも本当に信じる、そういう闇をさせていただきたい、そういうふうに、それが大事ではないでしょうか。皆さんは、私たちはどうでしょうか。ぜひ私自身も自分に問いかけたいと思いますし、問いかけていただきたいと思います。 現実の困難に直面した時にまず祈っておられるでしょうか。まず本当の解決はイエス様にあり、また御言葉にあると信じて祈っておられるでしょうか。イエス様の御業に期待しておられるでしょうか。またその期待の範囲はどこまででしょうか。教会の中だけでしょうか。自分の想像できる可能性の中だけでしょうか。それとも自然に対しても健康に対しても会社に対しても人間関係に対しても全てに及ぶと信じて祈っておられるでしょうか。イエス様のこの4章の例え話によりますならば、イエス様の言葉に期待すればするほど私たちが計った以上の祝福をくださるという約束があります。まず私たちが祈って始めるか始めないかで、その後の歩みは大きく変わっていくようです。目に見える結果が現れるには時間がかかるかもしれません。そういう場合もあるかもしれません。しかしまず祈り、神様の助けを仰いでいるか、また神様の導きを求めているかどうかは、目に見える、そういうふうに生きているかどうかが目に見えるか見えないかに関係なく、その歩みは確実に違ってくると教えられています。そしてその違いはイエス様がもう一度来られる時に明らかになります。ぜひ私たちはこのイエス様の言葉こそ最終的な決定権を持っておられること、本当の究極的な解決があるということを信じて、まず祈って歩んでいくものでありたい、そういうふうに願います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、死を予感するような嵐の中でイエス様は寝ておられました。見た目は本当にただの人間に過ぎないイエス様を見て、弟子たちはこの方に全ての解決があるということをその時は信じておりませんでした。でも私たちは今聖書からこの小さな人となられたイエス様こそ全てを支配し、また私たちを本当の問題から、罪の問題から救ってくださる方だという信仰をいただいております。どうかその信仰を現実の生活の中であらゆる問題に対して当てはめていくことができるように、そしてまずイエス様に信頼して祈って、神様に祈って、イエス様の御名によって祈って、私たちのなすべきことをしていくことができるように助けてください。また願わくばそのような信仰を持って歩む私たちが時に失敗し、また信頼が揺るぐこともあります。神様どうぞそのような時に励ましてくださって、また私たちがの祈りが確かに聞かれているということを見ることができ、さらに励ましをいただいて信頼を増し加えていくことができますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。